みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は旧優生保護法保証金についてお話をいただきました。さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、これから県議会でご審議をいただくんですけれども、はい、来年度の予算のお話を、はい、していきたいと思います。で、来年度の予算をこれから議会でご審議をいただくわけなんですけれども、
はい、
なかなかやっぱり財政が厳しい状況でして、
はい、
まあ、これは前から言ってるんですけれども、全体でですね、和歌山県の場合の予算の規模っていうのが6000億円ぐらいなんですね。
はい、
結構な金額だと思いますが、来年度は6138億円の予算を組みました。
はい、
で、この中でやはり人件費がですね、1394億円、
はい、
大きいロットなんですけれども、これがかなり増えました。
はい、
それから交際費といいまして、借金の返済、これも前から言ってるように過去の借金がたくさんだったので、これも増えました。
はい、
まあ、このおかげでですね、結構県税とか地方交付税、臨時財政再建とか、まあ、常用税とかある程度の規模は確保されたんですけれども、むしろ人件費とか交際費の増加分が圧迫しましてですね、
はい、
まあ、何で見るかなんですけども、まあ、県の貯金といいますかですね、
はい、
財政調整基金とか、もともと借金を返すためにある程度毎年ちょっとずつ準備する、はい、県債基金ってあるんですね。県の債務の基金っていうのがあるんですけど、7年度は当初算ベースで見ると、
はい、
これが7年度末の残高が133億円の見積もりになってしまいました。
はい、
それはさっき言ったように人件費とか交際費が増えたもんですから、貯金がたまらなくなってきた。
はい、
で、これが、まあ、前、私が知事になって、財政危機警報、
はい、
を出しさせていただいたわけなんですけれども、その時に、令和10年頃ですね、だんだん借金が増え、人件費も増えていくだろうし、そうなると令和10年ぐらいにこの貯金がゼロになると、マイナスになると、
はい、
マイナスになると、だから財政再建しなきゃいけないねっていう話をさせていただいたんですけども、今回200億円程度の貯金が令和7年の末で133億円になって、これはね、スピードが前言ってたよりスピードアップしちゃったんです。
早いですね。はい、
それでなんとか令和8年度はまだちょこっとプラスの予想なんですけど、本当は令和10年度にマイナスになるのが令和9年度にマイナスになるということで、1年早くマイナスになるような姿になってきてますので、はい、まあ、今年はなんとか予算組んだんですけれども、来年再来年と工夫をしていかないと予算が組めなくなっていくという、はい、状況になっていますので、これはちょっと私も頭が痛いですね。で、一方で投資的経費といいまして、公共事業とかですね、
はい、
今だと不動機の丘の博物館を、建物を、はい、あんまり古くなったのでリニューアルするような、そういう箱物の経費なんかが1000億円ぐらいあるんですね。それから社会保障関係、これはもう福祉の関係なので、はい、800億円ぐらい、これ絶対減らせないし、これも増えていくんですよ。これも当然そのご高齢者が増えていくんですね。で、まあ、その他のいろんな政策系が2000億円ぐらいあって、ここはかなり厳しくですね締めてるんですけど、後のものはもう人件費も交際費もある程度公共事業もやらざるを得ない、
はい、
特に先週の番組見た国土強靭化なんかですね、防災のお金はケチるわけにいかないもんですから、はい、まあ、本当に県の財政の運営っていうのは難しいなと思っています。ただ一方で財政再建するときに、ただ締めるだけでね、
はい、
歳出をカットしたりあるいは増税をしたりすると気分がめいるじゃないですか。
そうですね、家庭においてもそうですよね。
ね、
ちょっとたまには外食もしたいし、うん、お出かけもしたいし、
ね、それからやっぱりお子さんいたらそのお子さんへの投資はですね、
そうですね、
5年後10年後のことを考えると、常に火を灯しても、はい、その投資もいるということで、はい、実はあの去年始めたんですけども、給食費の無償化、これは結構な金額かかるんですけども、はい、やっぱり子育て支援、はいですね、今これ東京都ぐらいしかやってないんですよ、全体的にやってるのはお金かかるもんですから、で和歌山はさっき言った厳しいんだけど、その中でなんとかやりくりしてですね、はい、去年10月から給食費無償化しました、で今年もっていうか令和7年度も歯を食いしばってやると、
はいはい、お願いします、
はい、で今あのありがたいことに国会でですね、野党の皆さんが給食費無償化を強く言ってくださってるので、
そうですね、はい、他府県にも
これがあのうまくいけば、今県があのやってるやつはそのお金出さなくて済むので、はい、政府が出してくださるようになると、
ね、
まあ、中身によっては少なくとも減ると思うんですよね、県の負担が、あるいは市町村の負担も減るので、はい、これはぜひ実現してもらいたいんですけど、
してもらいたいです、
その政府がやるまでのつなぎは歯を食いしばってでもやらなきゃいけない、これが一つですが、7年度も給食費無償化は続けますので、
はい、お願いいたします、
県民の皆さんご安心をくださいと。でもう一つ、やっぱり県も経済活性化していかないといけないんですね、縮こまってしまうと経済も良くならない、と税金も増えない、県税がね、はい、なので、前から言ってますように熊野白浜リゾート空港の振興ですね、はい、それが来年度の目玉です、
はい、
かなりあの大きな金額2億円ぐらい使ってですね、はい、進行するっていうのは、うん、あの前から言ってますように滑走路を 500m 伸ばすためにはお客様を増やさないと、
はい、
投資のリターンがないもんですから、まあ、あと4年ぐらいかけてですね、うん、毎年2万人ずつぐらいお客さんを増やしていくと、まあ、そのためのいろんなインセンティブをつける予算とかも入れてますし、はい、あるいは国際チャーター便、これもある程度予算がいりますので、はい、幸いあの足元ですね、今年になってからも、1月から2月にかけて、大韓航空が韓国からチャーター便を飛ばしてくれました、で大韓航空は去年、2回も飛ばしてくれましたので、
ね、
これはあの2月と5月だったんですが、うん、今回も2月、2月ってのは旧正月なんですね、
そうですね、
旧正月っていうのはあの中国とか韓国の方はそこでお休み取られますの で、はい、でそうするとチャーター便がこう何回も続くっていうことは定期便になる可能性があるんですね、
はい、
で定期便になるとそれは本当にありがたいことなので、実は韓国へ出張しましてですね、なんとかこの間大韓航空の幹部の方にお願いをするようなことも続けてますし、
はい、
去年一昨年もですねそんな形でやってまして、はい、それも続けていきたいと思います。だそういう予算、それともう一つその空港の白浜の空港の振興も担当課だけでやってるとねパワーが出ないんで、
はい、
県庁全体でやろうじゃないかと、
はい、
県庁って縦割りなんですけども、空港の振興だけは横串を刺して、うん、例えば全ての課の副課長さんが空港関係の課の併任をかける事例を出して、だからあのどの課も何か空港振興の知恵を出してくれと、
はい、
一番簡単なのは東京を出張するときに関空じゃなくて新幹線じゃなくて白浜空港を使おうよというようなこととかですね、あるいは農林水産部だったら和歌山の取れたあの産品を白浜羽田の空いてるところに乗せて、貨物ありますからそれをこう販売するので応援すると、貨物積みますからその分のね振興になりますし、いっぺんねやったんですよ、餅ガツオ、餅ガツオをね、飛行機だから1時間ですから、
はい、
機内で取れたやつを積んで、うん、羽田から銀座へ運んで、
はい、
銀座で食べる、あのもちもちの餅ガツオ、
はい、
っていうことでチャレンジしたんですけど、はい、やっぱり取れて車に積んで空港行って積んで、うん、羽田で降ろして、はい、銀座に行くとやっぱりね
鮮度が
いや、まあ鮮度はいいんだけどもちもちしないんです。餅ガツオはねだいたい取れて 4,5 時間
やっぱり来ていただかないとダメですね。
そうだったんですね。でもまあナイスチャレンジで、例えばイチゴでもいいしね、桃でもいいし、そういう果物でもね、取れ取れのやつを運ぶと、まあ、そういう知恵を出そうよということを、やっています。なので今回あの白浜空港の中にサテライトオフィスを作ります、来年度予算で、
はい、
県庁の出先を、
で
そこはその空港関係の 担当者も寄れますし、はい、あのもう県庁全体で今あの地方創生リモートワークっていうのをやってまして、はい、県内のいろんな施設でそこで、いわゆるワーケーションですね、ワーケーションをしましょうっていうのをやってますので、はい、そこの白浜空港の中にあのオフィスを構えたところで仕事してもらう、はい、つまり東京出張するときにあの通過するだけじゃなくて白浜に一泊泊まってそこで仕事するというようなね、こともやっていいんじゃないかと、はい、それがあの白浜の活性化になるし、そのため の、あの基地を作ることにしました、うん、
はい、
それからいろんなまあ目玉があるんですけれども、一つはやっぱりあのロケット関係ですね、
はい、
宇宙まちづくり推進事業というのをかなり目玉として考えています、まあ、宇宙産業ビジネスとか人材を作っていくためのプラットフォームを作ろうと、それからまああとはあの関西万博で空飛ぶ車のいわゆる離着陸の場所のどこにするかとかですね、これもあの調査費をつけることにしましたし、あとはあの防災関係で言うとスターリンクっていうのを聞かれたことあると思うんですけど、要するに携帯電話使えなくなるので、今度スターリンクを、はい、あの防災の観点で18台来年度予算目玉なんですけど、はい、これを買って、
はい、
何かあった時にもうあのスターリンクっていうのは映像も送れますので、いわゆる電話の声だけじゃなくて音声情報だけじゃなくて映像も作るっていうの、このスターリンクもやります、
はい、
それから、まあ、あの外から応援してきた方の泊まるところとか、こういうの市町村がですね、きちんと整えるように、やると、
はい、
それからですね、あとあの和歌山は移民の県で移民の世界大会やりましたけど、はい、それぞれこの間あの去年ブラジルとかアルゼンチン行ってきましたけど、そこの3世4世の人たちを和歌山に呼んで、次世代のリーダーを作っていって、まあ、和歌山からも若い人を行ってもらってですね、はい、在外の県人会との交流をしたいと、これもまあ目玉ですね、
はい、
あとはあの去年からやってますけど病児保育の ITC 化、これもあの相当予算を増やしてやっていきたいと思ってます、
はい、
今あの 5,6 箇所あるんですけど、はい、マッチングするのに携帯で、マッチングができるようにしていきたいと思いますし、また病児保育する病院も増やしたいと、
ありがたいですね、
思っています。とっても大事なことで、あのもう京都なんか多分進んでおられるんだろうと思うんです。
いやそれでもなかなかね取れなかったり予約が、
予約がね、
はい、
それはねちょっと ITC 化でやったいと思います。それからあの子どもの心の診療ネットワークっていうのがとても大事で、これあの子どもの心のその診療する先生を育てようということで、あの和医大にあの子どもの、あの精神、児童精神科医っていうんですけど、
はい、
これを育てる寄付講座を作るのに予算を作ります。それから洋上風力発電なんかもね、これからやっていきたいと思っています、はい、
はい、ありがとうございます。今日は2025年来年度の予算についてお話をいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500 073-423-9500。メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。